小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今日は11月3日に太宰府市にあります絵本の店アップップで行われた、小沢先生とも親交の深い語り手の藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしたいと思いますが、藤井先生と小沢先生のご関係をちょっと。
もうね、藤井さんは30年も語ってらっしゃる大ベテランでね、つくば市で豆の木文庫というのをご自宅で開いてらっしゃるんですね。そして僕が全国でやってる昔話大学の語りの講師の一人でもいらっしゃるんですよ。もう本当の話のベテランです。
それではその藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお聞きください。
さあ、それでは最初のお話、鳥の道。昔あるところにじいさんとばあさんがいました。ある日、じいさんは山の畑へ仕事に行きました。お昼になったので、どれ、団子でも食べようかなと、じいさんが包みを開けると、見たこともないきれいな鳥がぷわぷわぷわと飛んできて、そばの松の木に止まりました。その鳥は、じじーじじー、団子くれー団子くれーと鳴きました。おや、お前は団子を食うのか。じいさんがそう言って団子をひょいと投げてやると、その鳥は団子をふちゃふちゃふちゃと食べてしまいました。それからまた、じじーじじー、団子くれー団子くれーと鳴きました。ここでじいさんがまた団子をひょいと投げてやると、その鳥はくちばしで団子をふちゃふちゃふちゃと食べてしまいました。次から次へと団子をねだるので、とうとうじいさんの団子は全部なくなってしまいました。それでもまだその鳥は、じじーじじー、団子くれー団子くれーと鳴きました。もう団子はないんだ、あとは紙ばっかりだと言うと、その鳥は、じじーじじー、紙くれー紙くれーと鳴きました。きれいな鳥だが、お前は紙まで食うのか。じいさんがこう言って紙をひょいっと投げてやると、その鳥は紙をふちゃふちゃふちゃと食べてしまいました。さあ、じいさんはもう食べるものもないし仕方がないと、そばの石の上に座ってタバコをふかしていました。そして大きなあくびをうーっとした時です。さっきの鳥がじいさんの口の中に飛び込んできました。じいさんはびっくりして、その鳥をゴクンと飲み込んでしまいました。あや、かわいそうなことしたなとじいさんが思っていると、鳥はじいさんのお腹の中でやがもごやがもご動きました。ふと見ると、おへそのところから羽が出ています。よしよし、こっから出してやるからな。じいさんがそう言ってへその羽をコツンと引っ張ると、じいさんのお腹の中から歌が聞こえてきました。あやちゅうちゅうこやちゅうちゅう、にしきさばさばごうよのさかずき、もってまいろかビビラビン。じいさんはびっくりして家へ飛んで帰りました。そして、ばあさんばあさん、ちょっとわしのこのへその羽を引っ張ってみと言いました。ばあさんがじいさんのへその羽をコツンと引っ張ると、またじいさんのお腹の中から、あやちゅうちゅうこやちゅうちゅう、にしきさばさばごうよのさかずき、もってまいろかビビラビーン、歌が聞こえてきました。ばあさんはすっかり感心して、こりゃバカいい声だな、一つ街道端に立って日本一の歌うたいじじいだと呼ばればいいと言いました。そこでじいさんは街道端に立って、日本一の歌うたいじじいでございと呼ばわっていました。すると向こうから殿様の行列がやってきました。じ、今は何と申した。 と殿様は聞きました。はい、私は日本一の歌うたいじじいでございます。
なら歌うてみ。
そこでじいさんがへその羽をコツンと引っ張ると、またお腹の中からあやちゅうちゅうこやちゅうちゅう、にしきさばさばごうよのさかずき、持ってまいろかビビロビーン、歌が聞こえてきました。殿様はすっかり喜んで、これはいい声だと言って、じいさんにたくさんの褒美をくれました。さあ、それからはじいさん町中歌って歩いてみんなに喜ばれましたが、ある日いつものようにへその羽をコツンと引っ張ると、羽はプツンともげ、それ以来お腹の中の鳥は鳴かなくなったということです。とっぴんぱらりのぷ、おしまい。一生懸命聞いてくれたね。じゃあ、みんながよく絵本で見たかもしれない、よく知ってるお話かもしれない、小スズメの冒険。あるところに一羽の小スズメが住んでいました。小スズメはお母さんスズメと一緒に木づたのつるの中にできた巣に住んでいました。さて、小スズメに柔らかい茶色い羽が生えて、翼をパタパタさせることができるようになると、ある日お母さんスズメは子スズメに飛び方を教えました。さあ、巣の縁に立ちなさいとお母さんは言いました。頭をぐっと反らして、羽をパタパタっとやって、さーっと前へ飛び立つんです。向こうの石垣のてっぺんまで行ったら今日のお稽古はおしまい。そこで子スズメは巣の縁に立ち、頭をぐっと反らして、羽をパタパタっとやって、さーっと前へ飛び立ちました。不思議なことに、子スズメは地面に落ちずに空中に浮かんでいました。わあ、面白いな。これなら石垣のてっぺんを越えて、その向こうの畑を越えて、生垣を越えて、川を越えて、僕一人で世界中を見てこられる。子スズメはいよいよ早く羽をパタパタ動かしました。はじめのうち子スズメは飛ぶのは面白いと思いました。ところがそのうちにだんだん羽が痛くなってきました。おまけに頭も痛くなってきました。これではどこかに泊まって休まなくてはなりません。その時、ニレの木のてっぺんに鳥の巣が一つあるのが見えました。それは小枝でできた大きなだらしない巣でした。子スズメはその巣の縁に泊まって、すみませんが、中に入って休ませていただいていいでしょうかと聞きました。そこに座っていたのは真っ黒い大きなカラスでした。お前、カーカーカーって言えるかいとカラスは言いました。いいえ、僕チュンチュンチュンってきり言えないんですけど。それじゃあ中入れるわけにはいかないね。お前は俺の仲間じゃないんだから。子スズメは仕方なくまた先へ飛んでいきました。するとヒイラギの木の高いところにもう一つ別の鳥の巣がありました。子スズメはその巣の縁に止まって、すみませんが、中に入って休ませていただいていいでしょうかと言いました。そこにいたのは柔らかい灰色をした山鳩でした。お前、ククククって言えますかと山鳩は言いました。いえ、僕チュンチュンチュンってきり言えないんですけど。それじゃあ中入れるわけにはいきませんね。あなた私の仲間じゃないんですもの。子スズメは仕方なくまた先へ飛んでいきました。するとカシの木に穴が開いていました。あの穴の中に入れば痛い羽を休めるのに良さそうです。子スズメは穴の縁に立って、すみませんが、中に入って休ませていただいていいでしょうかと聞きました。そこにいたのはとんがったくちばしをした茶色いフクロウでした。お前、ほうほうほうほうって言えるかいとフクロウは言いました。いえ、僕チュンチュンチュンってきり言えないんですけど。それじゃあ中入れるわけにはいかんね。
前はわしの仲間じゃないんだから。
小スズメは仕方なくまた先へ飛んでいきました。すると池のほとりに足や草でできた鳥の巣が見えました。とても居心地よさそうです。小スズメは巣の縁までぴょんぴょん飛んでいきました。あのすみませんが、中に入って休ませていただいていいでしょうか。そこにいたのは平たい黄色いくちばしをしたカモでした。お前さん、ワッワッワッワッって言える？とカモは言いました。
いいえ、僕チュンチュンチュンってきり言えないんですけど。
おすずめは言いました。するとその鳥は、それじゃあんたは私の仲間じゃないから入れるわけにはいかないわね、と言いました。もうあたりは暗くなってきました。小スズメは飛ぶことができません。そこでぴょんぴょんぴょんぴょんと歩いていきました。すると向こうからもぴょんぴょん歩いてくる鳥がありました。
あなた僕の仲間でしょうか。僕チュンチュンチュンってきり言えないんですけど。
くたびれた小スズメは聞きました。するとその鳥は言いました。ええ、私はお前の仲間ですよ。お前のお母さんじゃありませんか。今日は一日お前を探してたんだよ。さ、背中にお乗り。こうしてお母さんスズメは小スズメを背中に乗せて木蓋のつるの中にできた巣まで飛んで帰りました。そしてその晩、小スズメはお母さんの翼の下でぐっすり眠りましたよ。おしまい。
小沢敏夫昔話へのご招待、藤井泉先生の語りのお話し会の模様をお送りしました。ここからの時間はその藤井泉先生をお迎えしていろいろとお話を伺いたいと思います。藤井先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
私もライブ一緒に聞かせていただきましたけれども、子どもたち一生懸命聞いてましたね。
そうですね、本当に幼い子どもたちでしたけれど、一生懸命聞いてくれたと思います。
今日は鳥の実 G というお話と小スズメの冒険というお話、はい、2つしていただきましたけれども、
はいはい、鳥の実 G というのは日本の昔話なんですね。で、とても繰り返しがあって、しかもその歌の繰り返しの部分が楽しくて、お話を聞き慣れてない子どもたちでもあのお話は大好きになるんです。で、何回か聞いてるうちに歌を覚えてしまって、遊びながらそういうのを歌い出す子もいるぐらい好きなんですね。
もう一つの小スズメの冒険、はい、こちらの方は
これはね、創作の話なんです。ルース・エインワースというイギリスの方の創作の話なんですが、これもやっぱり幼い子どもたちがとてもよく聞いてくれるお話です。というのは小スズメが冒険するというね、あの気持ち幼い子供にぴったりくるんですね。行ってみたいというね、でもその気持ちはあっても羽が痛くなっていけないって、子供もそうですよね。自分一人で出かけていきたいけれど、やっぱりいろんな目にあって、それが全うできない時にどうするのかって、とっても子供たちの興味を引くというのか、もう小スズメになりきって聞いてくれるお話なんですね。お話を聞くとき子どもたちは何が楽しいのかというと、主人公になりきって一緒に冒険する、そして最後にはあのお話ちゃんとお母さんのところへ帰れますよね、
はい、
それもお母さんがダメでしょとは叱らないでよかったという気持ち、子どもたちはそこでホッとできるんだと思うんですね。
終わり方とてもいいよね。
ね、子供だけでなく大人の方も、うん、話聞くとホッとするとおっしゃいますね、
うん、そうですね、戻ってきてくれて、はい、ありがとう、ホッとしたっていう気持ちになりましたね、はいはい、これは前小沢先生とも一緒にやった怖いものを習いに出かける、
怖いものの小鳥版だね、あれはね。
そうですね、うん、
だ子供にしてみればもう自分が主人公のつもりで聞いてるからね、もう自分そのものだよね、話はうまくできてますよ、
はい、うん、藤井先生どうもありがとうございました。また来週もこの模様をお送りしたいと思います。
ありがとうございました。
さて小沢先生、 来週も藤井泉先生の語りのお話し会の模様とお話を伺いたいと思うんですけれども、
うん、あのね、子どもたちがねお話にやっぱり慣れることがとても大事ね。そして語り手と子どもたちが親しくなっていることが基礎なんですね。ですからこういうお話し会をねこれからもあちこちでやってもらいたいと思うし、この番組でも時々取り上げてもらいたいと思ってます。
小沢先生、今日もありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。